はい、こんにちは。ゼロトピックです。この数日で、すっかり寒くなって、めちゃくちゃ冷えてきたんですが、皆さん、体調いかがお過ごしでしょうかということで、これがですね、今年最後の、収録になるかなと思っています。で、おそらく、年始はですね、1月の3週目か4週目ぐらいからスタートしたいなと思って、少し間が空くんですけども、今日はですね、ちょっと、この10X のアドベントカレンダーの方で、最終日、本日25日、クリスマスですね。自分の方が、自分は記事を書いたので、そちらについて、ちょっと解説というか、口頭でもお話ししていくような回を取れればなと思ってます。で、まず、10X の、プロダクトアドベントカレンダー2023なんですけども、去年、一昨年もやってたのかな？去年かな？去年からアドベントカレンダーを弊社としても開始してまして、かなりいろんなメンバーが、書いてくれました。で、今年のみんなが書いてくれた記事を眺めていくと、結構テーマが似通ってるものが多いなと思ってて、一つはデータの話。で、例えばデータの話で言うと、そうですね。12月14日、天神林さんが書いてくれた品質と約束っていう話だったり、で、16日、データアズアプロダクトに考える谷口さんが書いてくれたものだったり、あるいは18日、データ提供はプロダクト機能の一部であるっていうところで、村中さんが書いてくれた記事だったりっていうところで、ちょっとデータ周りの話がいくつか続いていて、すごく弊社の中でもホットな話題なので、ぜひ読んでみていただけると嬉しいなと思います。他には、コードとか、あるいはプロダクトを分割して、オーナーシップをどうするかってところについての記事も多かったなと思っていて、それは12月3日、石川さん、CTO のモノリス解体に向けたパッケージ構成という記事だったりですとか、あとは、12月6日、より良いオペレーションのためのプロダクトとは、宮前さん、PM の宮前さんが書いてくれた記事。たり、あとですね、オーナーシップだと、12月12日、鈴木さんが書いてくれたお届けチームでコードにオーナーシップを持つためにやってることだったり、このあたりかなっていう感じがしますね。もう一つのテーマが品質みたいなところで、そうですね、品質周りの中で言うと、12月5日、デブオプスのループズ考察について書く、ブロッコリーさんが書いてくれたものだったり、あとはそうですね。品質は、全部品質なんですけどね。すべては品質に関わるんですが、カズさん、12月22日、もし過去に帰れるならもっと早く導入したかった開発の取り組み。このあたりはまさに品質に関わるダイレクトな話だかなと思ってます。で、今日最終日が自分が書かせてもらったんですけども、プラットフォーム化への歩みっていう記事を、出させていただきました。ちょっとこれを上から解説していこうかなと思っています。で、初めにですね、10X のプラットフォーム化みたいなものに対して、のろしを上げたところからスタートするんですけど、昨年の6月ですかね、ステーラはどういうプラットフォームになるのかっていう記事を書かして、出させていただいてました。これが、なんだかんだ、内外に対して、プラットフォームっていう言葉を、プラットフォーム、プラットフォーム、プラットフォームって言い始めた、一番視点だったのかなっていう感じはしてます。で、この記事ではですね、プラットフォームの定義をアグリゲーターとの比較の中で整理して、ステーラーは明確にアグリゲーターではなく、プラットフォームを目指すんだ。あるいはプラットフォームの定義っていうのは、ユーザーに対してサードパーティーの人が、ユーザー体験をコントロールするためのツルハシを提供する。そういうことに徹して、ユーザー体験に対して間接的に関与する。これがプラットフォームのあり方である。みたいな定義をしていきました。で、これに加えてですね、2022年の11月、ちょうど1年ぐらい前には、特にステーラが主戦場とするのが、巨大なエンタープライズ、向けのプラットフォームなので、超巨大なエンタープライズ向けってなると、そこで特質的に求められてくる、あるいは強く求められる要求ってなんだろうとか、それを答えていくためには、プラットフォームとしてどういう方向に進むべきかみたいな考察を書いたりしていました。というところが、昨年プラットフォームを目指したいっていう形で、のろし的に書かせていただいたもので、そこからこの1年半ぐらいどういう歩みがあったのかなみたいなのを、振り返ったのが、僕が書いた記事になってます。で、その取り組んだ内容を少しパラパラと説明できればと思っています。 まず一つ目はですね、プラットフォームとしてこう内部方針を提示するってことを、まあ今年ですね、してきました。今年したって言っても結構中頃以降なので、まあ割と最近っちゃ最近なんですけど、まあ初めはプラットフォームマニフェストとか呼んでたんですが、まあ今は指針と呼んでいますと。この中ですね、特に個別性みたいなものに対して歌ってるんですね、そのスタンスを。例えばその指針5つの項目でできていて、それを読み上げると、1、機能的個別性は存在してはいけない。機能個別性とは特定のパートナーのみが特定のサービスを実現するためだけに開発される機能を指す。2、開発される機能データは新たな追加開発なしで全てのパートナーへスムーズに横展開できるようにする。3、技術的個別性、ソースコードやクエリなどの個別性は存在しても良いが、必要十分な範囲に最小化されなくてはいけない。4、機能が活用された結果、創出された価値を客観的に評価されなくてはいけない。価値は 10X とパートナー双方の事業価値の視点を統合し評価する。5、ステイラー上に存在する機能は以下の両方が満たされることを確認し、脳の場合はその機能は削除される。は両方を満たすように改善しなければならない。A、横展開可能な状態を満たしている。B、価値を創出できているという形で、まあ、かなりこう強くスタンスを取り切った指針みたいなものを出しました。これを必要とした背景が2つあってですね、まあ、機能的個別性の発散が常に続いてたんですね。これを抑えるためにも強い制約が必要だというふうに感じたところです。でもう一つ目が、機能的個別性に頼らないで事業をスケールするっていう形に、ある種我々が決めて、事業活動全体をそういうふうに変えていく必要があったっていうふうに思ってます。でこれはこう点で見るとマイナスというか、やめてよっていうところもあると思うんですね。例えばパートナーと向き合ってる特定の事業開発の人間とかからすると、そうするとパートナーの言うこと聞きづらいじゃんみたいな、結構ネガティブなリアクションもあり得るものなんですが、ただここに対しては強く会社として俯瞰するとスタンスを取っていかないと、まあ、すごいスケーラビリティに問題があるというふうに感じていたので、まあ、こういった方針みたいなものを示していきました。なのでこう方針って結構分かりづらくてどっちに進むか分かんないみたいな、こう結構重要なものだったり、なんていうんですかね、こう賛否両論、賛否両論違うな、なんていうんだ、両論併記か、両論併記されたものよりは、まあ、願があってもこっちに進むんだってことを明確に強くこう打ち出しているものの方が良いかなというふうに思って、まあ、出しましたと。で当然こう議論はあるんですよね。いや、この既存の機能の個別性もすぐ排除すべきなの、めっちゃコスト高いんだけどみたいな、なんですけど、まあ、そういうことを議論すること自体も非常に良いと思ってますし、まあ、結論今みたいな問いに対しては割とまあ事業の状況だったり、まあ、コスパみたいなものと見合わせながら、どういうタイムラインに取り組んでいくかについてはケースバイケースであるという結論になってるんですが、こういう議論が生み出されるのも、まあ、どういう方向に進みたいか次第だと思っているので、これ自体はまずまず機能しているんじゃないかなというふうに思ってます。2つ目がですね、専門性ごとの開発チームへの移行というので、まあ、この内容についてはまさに先ほどちょっと紹介したカズさんのブログの中で詳細に触れられているので、まあ、詳しくはそちらをぜひ読んでみてほしいんですが、まあ、今までの、ステーラーの事業というのは、まあ、そもそもネットスーパー事業とか小売さんに何が必要かというのを我々自身が見定めるのが難しいところからスタートしているので、最初こう小売さんにしっかりくっついて、まあ、小売さんの、まあ、チームに対して、特定のパートナーのにこう相対するチームに対して開発チームを組成してアサインするっていう、なんかこういう形で、まあ、パートナーの要求とすごく近しいところで、まあ、開発ニーズを汲み取って開発していくってことを進めてきたんですね。でこれはこうその当時の、事業の進め方としてはあるべき状況だったと思いますし、まあ、逆コンウェイの法則としても言って正しかったかなと思ってます。ただ今年の4月にこれを大きく変えて、まあ、そうするとこうさっきの個別性みたいなのを発散しまくるので、そうではなくて専門性ごとに開発チームを組成してパートナーの関心を専門性ごとに分離して扱うっていう順序の逆転を起こしました。まあ、これはある種事業のこうすごいメタ認知すると、プラットフォームを事業の主軸にしてそこに達したようなパートナーを迎え入れるっていう、なんかこう事業のパラダイムの変更でもあったかなと思っていますし、まあ、そこに向けた組織を、再編成したというふうにも言えるかなと思ってます。で、まあ、これに踏み切った背景としても、まあ、一定な必要な機能ってこう見えてきていて、で一部揃って枯れ始めてきているところだったり、あとはよりこう 中長期的に伸びていく事業、ネットスーパー事業はそういうものなので、品質と運用をとにかく重要視してるんですよね。ってなった時、こうチームで担保する姿にやっぱ変化していく必要があったなと思ってます。であとはこう専門性が特定のチームに閉じ込められることによって、まあ、開発の認知負荷っていうのを一気に下げられると思って、なんかこういったところを狙って踏み切ったっていうのが背景ですね。で移行してからはですね、まあ、ドメインを分割していく上で、例えばこのコードってどっちがオーナーシップ持つべきなのみたいな議論は、やっぱりこう曖昧なものがたくさんあって、それを一つ一つクリアにしていくっていう作業が、まあ、未だに続いてるかなと思っています。そういう意味で言うと、まだ慌ただしい状況かなとは思ってるんですね。でも一方でこれに移行したことで、まあ、チームの専門性だったり、運用の安定性だったり、まあ、何よりこう品質に長期的に投資していくってことはしやすくなったと思っていて、まあ、リターンは確実に得られたと思ってます。またこういうこうチームのガラガラポンというか大きい組み替えって非常にカロリー高いと思うんですけど、特に先ほど紹介したカズさんだったり、まあ、あとは PM チームが、まあ、すごくオーナーシップ持って進めてくれたので、まあ、非常に良いプロジェクトだったなっていうふうに、振り返ると思います。はい。で、次がですね、品質のフォーカスが強く進んだっていうところで、まあ、先ほども少し話したんですが、こうステーラってこうパートナーの事業を丸ごと預かってるので、で、あとは中長期でネットスーパーが成長し続けていく、まあ、そういうことにベットしていますし、まあ、現にそういう事業だと思っているので、まあ、非常に高い品質が求められるなと思ってます。一方で、品質って何ってところに、なんか我々自身があんまり解像度持ってなかったっていうのが、まあ、今年のスタートかなと思ってます。で、ここに対してやっぱ2つのアプローチでかなり理解改善が進んだかなと思っていまして、1つ目は SLO。ステーラーって非常に多くのプロダクトがあって、いろんなユーザー、例えばそれはエンドユーザーもいますし、スタッフさんもいますし、本部の方もいるっていうユーザーがいると。なったときに、こう、最も重要なユーザーストーリーをクリティカルユーザージャーニーっていうふうに定めて、これを言語化していくっていう、ユーザーストーリーを言語化していくって作業をしました。で、ユーザーストーリーが言語化されると、そのストーリーが満たせてるってことを表すメトリックスが設定できるなというところで、このメトリックスの設定も定めて、これをモニタリング改善するという取り組みを、まあ、内部的に、始めました。で、かなりこう大きいチェンジだったので、経営直下でこう特別なチームを組成して、であとは PM の榎並さんにリードしてもらいながら、これを進めてきたところがあります。まあ、この取り組みを通じてですね、ステーラーにとって高いアップタイムとか、レスポンスのパフォーマンスを約束すべきこうコアは何っていうところに、やっぱりかなり深い理解が、できたかなと思ってます。これは僕自身もできたなと思ってます。あとはこう客観的に数字を通じて、こう、品質の状態把握を、まあ、こういった CUJ に対してはできるようになったので、これも素晴らしい進捗だったなと思ってます。で、これ、データドックという、プロダクト上に、ダッシュボードが可視化されてるんですが、これ、ババロットさん、まあ、SRE チームが、本当に数日ぐらいで欲しいものが、こんな感じですっていうので出てきて、やっぱ結構あっという間にそこから全社に展開されて、かなりびっくりしたのを覚えています。で、二つ目は、独自の品質定義っていうのがあってですね、今年秋ぐらいに、中期の経営方針っていうものを出しました。まあ、計画じゃなくて方針なんで、こういう方向に進みたいです。で、その中で、その経営方針を達成するには、どうしてもプロダクトの品質のギャップを埋めていく必要があると。で、ギャップを客観的に洗い出そうっていうことをしたんですね。で、これは ISO、IEC25010 に定められる品質の8項目っていうのがあって、まあ、それに対して、僕らって今どうなんだろうっていう言語化を進めていきました。で、こうしていくと、我々にとってのこう品質上の大きいギャップっていうのは保守性に、まずは今詰まってるなと思っていると。なんかそんな結論が出てきました。さらにこう保守性を深掘りしていくと、僕らにとって大事な保守性って、運営の自立性とか、システム運用効率性とか、テスト容易性とか、なんかこういった独自のキーワードが出てきたんですよね。これはCTO の石川さんが作ってきたものです。で、こういったこう独自の品質というか、ステーラだからこそ、例えば運営自立性が必要だよねみたいな、まあ、議論自体は非常に良かったなと思っていますし、今ではこの、例えば運営自立性とかシステム運用効率性みたいなものを、さらにこう各開発チームごとにどういう状況なんだっけって可視化して、モニタリングして改善しようという取り組みに昇華されています。で、今思うと、まあ、去年、そのプラットフォームの定義として、まあ、要はプラットフォームはユーザー体験に間接的に関与する。そのためにツルハシを提供するんだ っていう定義をしたと思うんですけども、この運営自立性っていうのは要は、サービスを運営していくためのツールが無事にちゃんと提供されていて、我々の手を離れていて、パートナーだったり、あるいは非常に少ないリソースで、我々がサポートするだけで運営が回っていく、なんかそういったものを指していてですね、なんかまさにこれ、運営自立性っていうものこそが、プラットフォームたる品質を指し示す一番わかりやすい言葉なんじゃないかなとも思いましたし、パートナーさんの事業そのものを担うステラだからこそ、出てくるすごい独自性が高いキーワードでもあるなと思っています。で、まあ、品質って終わりなき旅だなと思ってるんですが、まあ、品質が最重要であるというふうに宣言して、まあ、全社で取り組めてるってことは本当に今年得たなんかすごい大きいものだったかなというふうに思ってますし、まあ、個人的にも結構誇りを感じる部分ですという感じで、かなり品質と向き合ってきたので、例えば今品質で評価される会社って過去どうだったんだろうっていうのを結構調べる機会があったんですけど、なんか自分が一番感銘を受けたのが、あのファストリテイリングさんが2004年に出した世界品質宣言っていうのがあって、すごい簡単なスライド、まあ、9枚、10枚ぐらいでできたものなんですけども、明らかにこう安かろう悪かろうみたいなユニクロから、こう品質が高いユニクロ、それが世界で認知されているユニクロに変わろうってする、結構ターニングポイントになったスライドだったんじゃないかなというふうに思っていて、しかも今のユニクロに対する自分たちの認知って、いや、あの値段の割に品質が高い。というか品質は普通に高い、なんかそういう認知をしてるかなと思ってて、まあ、20年近くかけてそういったところに持ってきてるところにすごいリスペクトも感じましたし、まあ、ある種やっぱこうやって旗が立って初めて進める方向なんじゃないかっていうふうに思っていて、まあ、今では自分のバイブルかなと思ってます。で最後はですね、こう内外の責任分解が切れ始めたっていうところで、まあ、ステーラがどういう存在なのかっていうことをこうやってこう定義していったり考えていくことによって、これまで我々がこうバックとパートナーの事業を成長するために全てをこう自分たちを一回中に入れて、で自分たちで何でもやってきた、その最たる例がマスターデータの生成の仕組みなんですけど、パートナーさんの基幹システムとかからいろんなデータを持ってきて、我々が加工編集、あるいはロジックを組んで、パイプラインを通してデータを編集していく中で、最終的にこうステーラー上ネットスーパーに使えるマスターデータに変えていくっていう取り組みをしてるんですが、まあ、初めはですね、こう全てのデータを一旦受け入れて、我々が我々の席でこれを加工したり編集したりしていくんですけど、まあ、運用していくうちにですね、例えばその基幹システムから仕様書とは全く異なる型のデータが来てしまったとか、特定のデータカラムが全部ブランクだとか、あるいは、表ずれを起こしちゃってるとか、なんかそういう問題が起きた時も、我々がリカバリーを我々の席ですって形でしなきゃいけないみたいな、まあ、非常に苦しい状況が、まあ、過去はあったんですよね。でそこからプラットフォームはどこまでやるのだとか、プラットフォームとしての責任範囲はここまでですって形にちゃんと区切ることによって、これはお互いちゃんと例えば監視をしましょうとか、あるいは監視したものに対してちゃんと改善をしましょうとか、何かあったらお互いに検知責任があるとか、あるいは障害の要因が先方にあるのであればそれは先方の中で解消してくださいとか、こういったことをより低いコストで運用できるように、まあ、そうするとまあお互いが健全になっていくと思うので、まあ内外の責任分解をしっかり切り分けるようなことが進み始めたんですね。まあ、初めはどうやったら事業が立ち上がるか分かんないので、まあ、一定に我々がこう席を引き受けることの合理性はあったかなと思うんですが、まあ、それでスピードを得た反面、まあ、過剰な運用コストとか、まあ、お互いの曖昧な責任とかが、まあ、あったかなというふうに反省がありました。これが中長期的に改善する方向には今向かい始められてるんじゃないかなというふうに思っています。はい。というのが、まあ、大きく4つですかね。なんか自分の視点で考えたプラットフォーム化に向けた今年の歩みだったかなと思っています。というところで、まあ、総じて、なんか、2022年にプラットフォーム化していくぞ、みたいなことを言い始めて、1、2半かけて、まあ、ゆっくりこう進んできたわけなんですが、こういったものって、こう、例えば、開発チームが独立して頑張ってね、っていうものではなくて、やっぱり全社的にこう取り組んで、取り組むことによってしか進まなかったなっていうのが、なんか今の正直な、感想です。まあ、例えば、こう、品質改善するには、ソースコード自体が変わるってことも大事なんだけど、やっぱパートナーとの初めの期待調整とか、契約書のあり方とか、ありとあらゆるものを通じて品質ってできているので、 あるいはそういうことを、まあ、品質でそうやってできてるんだって認知を今年やっぱり自分としてもチームとしても蓄えてきたなと思ってるので、まあ、誰か一人とか、まあ、どっかのチームの努力に頼るんじゃなくて、まあ、経営として意思決定してベクトルを作って、まあ、痛み伴いながらなんかその方向に向かっていけるなっていう類のものだったなというふうに思っています。ですし、まあ、先ほどのこう事業の性質上も、まあ、ステーラーっていうプラットフォームにとっては、パートナーとの長期的な成長が必要、重要だし、まあ、その最重要のドライバーは、やっぱり今はこう品質だなっていうふうに思うんです。当然、品質の中には機能適合性って言われるような、彼らが事業を運営する上で十分な機能が提供できているかっていう観点もあるので、まあ、品質って全てを指すんですが、まずまあ、その中でも、こう、我々にとって、例えば QCD って言われるような、クオリティ、コスト、デリバリーってあるんですが、特に重要なのはやっぱり品質だなっていうふうに、今思っています。で、まあ、こういった取り組みの先に、昨年の11月に掲げたような、まあ、エンプラ向けのプラットフォームで、にはこういう要求が必要だよねっていう、まあ、5つの要点があるんですけども、まあ、その5つの要点も満たせるようになるんじゃないかなと思ってます。まあ、その当時書いたものですね、1は高いアップタイム。2、強いセキュリティ。3、カスタマイズの重要性。4、連携の容易性。5、ベンダーのロックアウトっていう。この5つを書いたんですけど、なんかこういった方向に、実際我々の今年の取り組みって、そんなにみんなが意識してたわけではないんですけど、確実に進んでるなというふうに思ってるので、まあ、改めてこうプラットフォーム、プロダクトカンパニーとして、これを、しっかり突き詰めてやっていきたいなっていうのが、来年以降の抱負かなと思っています。はい。ということで、これをもって 10X のプロダクトのアドベントカレンダーの締めともさせていただければなと思ってますので、まあ、記事の方もぜひ読んでいただければなと思ってます。はい。じゃあ、ということで、今年もゼロトピックありがとうございました。来年もよろしくお願いします。